これは広報筑紫の3月号3枚目の CD です。主な内容は筑紫のクリップ、お知らせコーナー、子育て情報、子育ての広場、お誕生日おめでとう、文化訓導などです。筑紫のクリップ、11月30日心温まる人形劇の世界へ。文化会館で筑紫の人形劇祭りを開催しました。プロ・アマチュア合わせて9団体が趣向を凝らした人形劇を披露し、多くの親子がバラエティ豊かな演目に笑ったり驚いたりと、心を揺さぶられる時間を過ごしました。参加者たちは人形たちが織りなす世界に引き込まれ、食い入るように見入っていました。12月1日、地域の元気を応援。明治安田生命保険相互会社では、住民と地域資源のつながりの場を創出し、地域活性化を目指す地域の元気プロジェクトを実施しています。今回の寄付はその一環で、従業員の皆さんが私の地元応援募金として行ったものです。贈呈式では実績が報告されました。寄付金は住民サービス向上に役立てられます。12月9日、5大会ぶり花園へ挑戦。筑紫高校ラグビー部が5大会ぶり7回目となる全国高等学校ラグビーフットボール大会、通称花園への切符をつかみ、平井市長に報告しました。キャプテンの草場宗志選手は、勝てる体づくりを意識して、チーム全員が日頃の生活やトレーニングを積み重ねてきました。目標は筑紫高校がまだ達成したことがない全国ベスト8です、と話してくれました。12月11日、地域福祉に対する熱量に敬意を表して、民生委員児童委員は、地域の身近な相談相手として、見守りや相談、支援、地域福祉活動を行うボランティアです。式では、退任する委員に対し感謝状を伝達するとともに、新任・再任となった153人の委員に対し、厚生労働大臣からの委嘱状を伝達しました。民生委員・児童委員の任期は、12月1日から3年間です。12月12日、これからもずっと一緒に。二日市小学校の敷地内に生え、長年児童たちの成長を見守ってきたクスノキが、学校の増築に伴う敷地整備で伐採されます。児童たちや二日市小学校運営委員会は、このクスノキについてのプロジェクトを立ち上げ、感謝の思いの共有や伐採後の活用の検討を行ってきました。この日、児童たちは教育委員会へ有効活用の提案書を提出。教育委員会はベンチやクラス札などへの活用を予定しています。12月13日、プロの試合に声援を送る。本市とフレンドリータウン協定を結ぶライジングゼファー福岡の試合が、筑紫の市応援デーとして、福岡市東区テリハ積水ハウスアリーナで開催されました。二日市中学校と筑山中学校の女子バスケットボール部が前座試合を行い、大いに盛り上げました。また、招待された市民350人を含む多くの観客がプロの試合に声援を送り、迫力あるプレーを存分に楽しみました。12月16日、おいしい地元産をご賞味あれ。地産地消の推進を目的として、市役所前ふれあい広場で、筑紫野市地産地消マルシェを開催しました。筑紫野市農業女性グループ協議会が、地元産の新鮮な野菜や加工品を販売し、地元農産物の安全性と美味しさをアピールしました。楽しみにしていた人たちで、開店前から長蛇の列ができ、 農産物の売り切れが続出しました。12月21日、頼りはボールの音と仲間の声。農業者トレーニングセンターで開催したこのイベントは、ブラインドサッカーのプロ選手やアビスパ福岡のコーチが指導しました。ブラインドサッカーはアイマスクをした状態でボールに内蔵する鈴の音や他のサポート選手の声を頼りにサッカーを行います。参加者は見えない状態に苦戦しながらもブラインドサッカーの楽しさを体験しました。12月22日、目指すは金メダル。本市出身でフェンシングで活躍する高橋千里香選手が平井市長に表敬を行いました。令和7年、高橋選手は全日本フェンシング選手権団体戦で優勝し、FISU フィスワールドユニバーシティゲームスという世界大会では個人で銅メダルを獲得しました。現在は日本代表選手として日々の練習に取り組んでいます。12月23日、企業版ふるさと納税。福岡市に本社を置く株式会社グローバルエンジニアリングから企業版ふるさと納税の寄付がありました。高島信明取締役コーポレート本部長は、筑紫野市の住みよい街づくりに役立ててもらいたいですとし、脱炭素の推進などに寄与する取り組みにも力を入れていくと話しました。12月26日、目標はパルクール日本代表。さまざまな障害物を生かし、走る、飛ぶ、登るなどの移動手段を駆使することで、運動能力を鍛える競技、パルクール。本市出身の岡山壮太選手が、パルクール日本選手権&ネクストジェンのジュニア男子スピードの部で第2位に輝きました。岡山選手は競技の魅力を、障害を超える動きに決まった方がなく、個性は発揮できることです、と語りました。12月26日、全国大会へ挑む。市内で活動するヤング筑紫野アローズが、令和7年11月に行われたヤングリーグ春季大会九州第3支部予選で優勝し、3月に行われる全国大会への出場を決めました。予選大会では逆転勝ちした試合もあったとのことで、二日市中学校2年生で副キャプテンの永田智樹選手は大会を振り返り、皆で円陣を組んで気合を入れ直し、仲間への声かけをして逆転できましたと話していました。12月26日1分間に277文字。12月に行われた第26回毎日パソコン入力コンクール全国大会ローマ字部門小学生以下において、深市北小学校4年生の内村心さんが3位を獲得しました。この大会はパソコンの文字入力の速さと正確性を競うもので、内村さんは1分間に277文字を入力しました。内村さんは大会を振り返り、緊張しましたがミスが少なく良かったです、と話してくれました。令和8年1月9日、市の安全安心を守って36年、大字原田在住の山崎幹彦さんが秋の叙勲である瑞宝炭鉱賞を受賞し、平井市長へ報告しました。山崎さんは昭和60年に消防団員に任命され、その後36年間市の安全安心を守ってきました。消防団の副団長も務め、消防団を牽引した山崎さん、受賞にあたり、長年の活動や今回の受賞は、私一人の力ではなく、家族や皆さんの協力や指導のおかげです、と話してくれました。1月18日、新たな集いの場として、山江3区公民館落成式。築65年経過し、老朽化した公民館の建て替えは、地域の活性化だけでなく、防災拠点としても期待されています。 土砂災害の危険がある公民館裏に擁壁を建設し、災害時には避難所として開設できることになりました。山江3区の川上区長は、日頃から誰でも立ち寄れる場所になるように、にぎわいの拠点にしていきましょう、と挨拶しました。1月21日、全国大会で大活躍。11月に開催された2025全日本空道ジュニア選手権大会において、筑紫東小学校5年生の田中瑠衣選手が優勝、二日市東小学校4年生の木島葵選手と6年生の松江雄志郎選手が3位を獲得し、平井市長に報告しました。空道は突き、蹴りの打撃技や投げ技や締め技などもある総合武道です。田中選手は常に試合を想定し、練習を行っていましたと練習での心がけを話していました。問い合わせ先、秘書広報課。これで筑紫のクリップを終わります。お知らせコーナー。お知らせ。剪定枝をチップとして配布します。クリーンヒル宝満では、施設に搬入された剪定枝をチップ化するリサイクル事業を行っています。チップ配布の詳細はホームページをご確認ください。対象、筑紫野市、小郡市、木山町に在住の人。ホームページ、http://ほうまん.さくら.ne.jp 場所、問い合わせ先、市内、大字原田、1389、クリーンヒル宝満、電話 926-5300、基礎年金番号通知書、年金手帳の再交付、基礎年金番号通知書、または年金手帳を紛失した場合、再交付申請ができます。加入している年金制度によって申請先が異なります。令和4年4月から年金手帳の新規発行が廃止され、基礎年金番号通知書に統一されました。廃止後もお手元の年金手帳は基礎年金番号の確認に利用できます。申請先、国民年金第1号被保険者、学生、自営業者などは、市国保年金課、医療年金担当、または南福岡年金事務所へ。厚生年金、共済年金加入者、会社員などと第3号被保険者、会社員などに扶養されている配偶者は、事業所または事業所管轄の年金事務所へ。持参品、顔写真付きの本人確認書類など。問い合わせ先、福岡市南区、南福岡年金事務所、電話 552-6112。旧優生保護法による優生手術などを受けた人へ。旧優生保護法に基づき、障害や病気を理由に優生手術や人工妊娠中絶を受けた人は、保証金や一時金が支給されます。なお、母体保護や疾病治療を目的とする手術は除きます。保証金、対象、優生手術を受けた本人及びその配偶者、遺族も請求可能です。支給額、本人1500万円、配偶者500万円。一時金、対象、優生手術または人工妊娠中絶を受けた本人、存命の場合に限る。支給額、優生手術320万円、人工妊娠中絶200万円。なお、優生手術一時金は保証金と合わせて請求できます。弁護士サポート、請求手続きを弁護士が無料でサポートします。詳しくは問い合わせください。問い合わせ先、福岡県旧優生保護法、保証金等受付相談窓口、電話 632-5175。納税表彰を実施しました。国税庁では国税の申告と納税、租税教育などに関して功績が顕著な人、団体、法人を含むを検証するため、 表彰状または感謝状を贈呈しています。令和7年は、市内在勤の2人が受賞しました。受賞者、筑紫税務署長表彰。株式会社福岡ニット相談役、小林聖子さん。筑紫税務署長感謝状。沢屋産業株式会社代表取締役、真部智美さん。問い合わせ先、筑紫税務署総務課、電話 923-1400。募集、福岡フラットカフェ。福岡県では若者の出会いを応援するため、糸島市、北九州市、久留米市、飯塚市で福岡フラットカフェを開催しています。気軽に立ち寄れる場です。仕事帰りなどにフラット寄ってつながりませんか？詳細はホームページをご確認ください。対象、主に20代から30代の独身者。定員、各会場20人程度。料金、1000円程度。ホームページ、https://福岡-flatcafe.jp/。問い合わせ先、福岡フラットカフェ事務局。県営住宅、入居者募集。募集対象団地、戸数など、詳細は募集案内書をご確認ください。募集案内書配布期間、3月13日金曜日まで。申し込み期間、3月5日木曜日から13日金曜日までの当日消印有効です。募集案内書配布場所、県住宅供給公社、公社管理事務所、出張所、県県営住宅課、市役所など、問い合わせ先、県住宅供給公社、県営住宅管理部管理課、電話 781-8029。 二日市中学校吹奏楽部スプリングコンサート。二日市中学校吹奏楽部による演奏会を開催します。さまざまな演出を交えながら楽しいステージを企画しています。日時、3月21日土曜日、13時30分から13時会場、場所文化会館大ホール。問い合わせ先、二日市中学校鬼木、電話 923-2101。 シルバー人材センターからのお知らせ。相談会、会員登録や作業依頼などについて相談会を実施します。日時、3月11日水曜日、13時30分から16時まで。場所、市役所1階高齢者支援課。入会説明会、日時、3月11日水曜日10時から。対象、60歳以上の人。場所、筑紫野市シルバー人材センター。女性対象入会説明会、日時、3月4日水曜日と4月1日水曜日の10時から。場所、二日市東コミュニティセンター2階会議室。対象、60歳以上の人。入会受付、日時、第3、第4水曜日10時から。場所、筑紫野市シルバー人材センター。初めての布通り教室。内容、自分で布通りを作ってみませんか？日時、3月18日水曜日、19日木曜日、25日水曜日、26日木曜日の13時30分から15時30分まで。料金、材料費などを含む2000円。持参品、筆記用具、目打ち、立ちばさみ。定員、先着15人。パソコン、個別レッスン。わからないことや困ったことなど、受講者のペースに合わせて個別指導します。料金、1500円、1時間。いずれも申し込み問い合わせ先、筑紫野市シルバー人材センター、電話 919-7755、ホームページ、https://筑紫野.or.jp/。 今月は水道メーターの検針月です。問い合わせ先、上下水道料金総務課、料金担当、電話 923-7111。 母子健康手帳の交付、予約が必要です。必ず事前に子育て応援アプリ、ちくしっこ、母子もで予約をしてください。日時、月曜日から金曜日まで、祝日年末年始は除きます。9時から16時、交付時間1人2、30分程度です。場所、市役所2階子ども家庭課。内容、母子健康手帳の交付と説明、市の保険事業紹介など。なお、妊婦本人への交付が原則です。本人が来られない場合は問い合わせください。持参品、妊娠届出書、顔写真付き本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証など、通帳またはキャッシュカード、ID 番号3452、申し込み問い合わせ先、子ども家庭課、子ども家庭担当、電話 923-1113。乳幼児健康審査。対象者には個人通知します。転入したばかりで通知が届いていない人は問い合わせください。4ヶ月児、10ヶ月児、1歳6ヶ月児の健康審査。申し込み方法。検診票が届いたら通知文に記載の指定医療機関へ予約し受診する。持参品、母子健康手帳、検診票。3歳児健康審査。日時、3月5日木曜日と19日木曜日の12時45分から14時10分受付。場所、カミリリア。持参品、母子健康手帳、検診票、尿。離乳食教室。日時、3月24日火曜日10時から11時30分まで。場所、カミリア2階和室。対象、離乳食を始めようとしている赤ちゃん、生後4ヶ月から7ヶ月頃とその家族、定員15組。内容、離乳食の講話、調理見学、試食。持参品、母子健康手帳、筆記用具、抱っこ紐、大人用スプーン、タオル。料金100円。申し込み方法、子育て応援アプリ、ちくしっこ、母子もから。申し込み開始、3月10日火曜日9時から。ID 番号3950。プレママ、プレパパ教室。日時、3月13日金曜日、14時30分から16時まで、予約が必要です。場所、市役所5階、504会議室。対象、定員、妊娠28週以降の妊婦と家族、希望する人12組程度。持参品、母子健康手帳、筆記用具。申し込み方法、子育て応援アプリ、ちくしっこ。母子もから、申し込み開始、3月2日月曜日9時から、ID 番号3592、いずれも申し込み問い合わせ先、子ども家庭課、子ども健康担当、電話 923-1115。